それでは早速一つ目のコーナーご紹介してまいります。市役所からこんにちはです。今日ご出演いただきますのは子育て支援課の下浦直也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の下浦さんからのお話ですが、放課後児童クラブを知っていますかというテーマでお話を伺ってまいりますけれども、広報高山の2月15日号で紹介されておりました放課後児童クラブとは何かについてまずは教えてください。
はい、放課後児童クラブとは、高山市ではこれまで留守家庭児童教室という名前で行ってきましたが、保護者の方が仕事などで昼間家庭にいない子どもたちに、学校が終わってからの放課後に遊びですとか生活の場を提供して健全な育成を図っていこうというものです。
はい、この放課後児童クラブなんですけれども昔からあったものですか？
そうですね、ちょっとここでですね、放課後児童クラブの歴史を紐解いてみたいと思います。ちょっと一緒に勉強してみたいと思います、ね、
お願いします、はい。
放課後児童クラブっていうのは学童保育とも呼ばれております。戦前から自主的な保育活動として始まったとされておりまして、戦後高度経済成長によりまして女性の社会進出が進むことで、共働きの家庭ですとかまた 各家族化が進行しまして、いわゆる鍵っ子、昔首から鍵を下げている子っていたと思うんですけれども、そういう鍵っ子が増えてきました、
はい。
このために放課後に子どもたちがですね安全に過ごすことができる場所を求める声が高まってまいりまして、日本各地でこの学童保育というものが始まりました。
なるほど。
で平成9年にはですね児童福祉法という法律が改正されまして、学童保育は放課後児童健全育成事業として、法律においてしっかりと位置づけされた事業となりました、またさらには平成24年なんですが、日本の子ども子育てをめぐるいろいろな課題を解決するために、子ども子育て支援法という法律が制定されまして、この法律などに基づいて、幼児期の学校教育ですとか保育地域の子育て支援の量の拡充ですとか質の向上を進めていく子ども子育て支援新制度が平成27年の4月昨年の4月ですねからスタートしました、この子ども子育て支援新制度の中には放課後児童クラブも含まれておりまして、この事業の実施に必要な財源には、消費税の増額分が充てられることになりました。
なるほど。古くは戦前から始まったというふうに言われているということですので、かなり古い歴史を持つ事業ということですね。
そうですね、古いですね、で、じゃあ高山市はどうなのということなんですが、高山市においては昭和53年に、山王省で試験的に実施されました。そして翌昭和54年には、山王省のほか東省、南省、北省で本格的に事業が開始されました、で現在ではですね15小学校区で実施しておりまして698人の児童が利用しています、
たくさんの児童の皆さんが利用されているということなんですが、もう40年近くのじゃあ歴史があるってことですね。
そうですね、
ちょっと、今このお話聞いてて私も実は小学校の時にこの放課後児童クラブ通ってました、
そうですか。どちらの南小桜学級。
桜学級
すごいですね。私も南小出身なんで
桜学級
ですか。行ってないです。行ってないですけどあそこへ行くとゲームがあったりとかおやつ食べたり
そうなんです。
いいなって言って子供心に思ってたんですが奇遇ですね。
そうなんですよ。でもやっぱり同じクラスの子だけじゃなくて、違うクラスの子ももちろんねその桜学期を利用することによって友達がすごく増えたっていう記憶があります。
なるほどね、そうですね。で名前はまだ未だに桜学級という。そうなんです。
そうなんですか。
伝統を受け継いでおります。はい。で南小だと桜学級で山王小だとパンジールームとかね、いろいろその学校のクラブによって名前が変わっておりまして、この名前は多分ずっと引き継がれているということで、
ちょっと感動、
桜学級って言ったらだいぶリアクションがありましたけど懐かしいですよ
ねなんかすっかり忘れてましたけど、桜学級って聞いて一気に思い出してきました。なんか
あの頃のことが、
そうですよ。夏休みもだいぶお世話になりましたよ。
そうですか、
で現在も698人 の生徒さんが利用されているということで本当に多いですね。
そうですね、うん、まあ、今から10年近く前になりますけれども、平成18年度の利用児童数が523人でしたので、はい、まあ、この10年間で約 30% 以上増加したことになりますね。
じゃあ、放課後児童クラブのニーズというのは年々高まっているということですよね。
そうですね、はい、
はい、では、実際にですね、放課後児童クラブでの1日というのをご紹介いただけますか。
はい、はい、なんか今の話を聞くとね、体験された人から喋ってもらった方がいいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、各クラブによってちょっとずつは違うんですけれども、はい、
ね、
まあ、代表的な、はい、流れといたしましては、
う
ん、まあ、学校が終わるとですね、子どもたちはその放課後児童クラブにただいまと言って帰ってくるんですね。で、指導員はお帰りと言って迎えます、
はい、
でそれぞれの荷物を片付けると、うん、勉強の時間になりまして、はい、まあ、各自宿題に取り組みます、
はい、
で宿題を全部終えると、自由時間となります。でそれぞれが友達と思い思いに遊びます、
うん、
で遊んだ後、待ちに待ったおやつの時間なんですね、はい、でそのおやつを食べてちょっとお腹が膨れたところで、あとは本を読んだりとか、あとアニメの DVD などを見たりする、まあ、静かな遊びに移行していくんですね。でそうこうしているとお父さんやお母さんが迎えに来て、まあ、一緒に、家の方へ帰るということなんですけれども、
ちょ
っと指導員の方に聞くと、なんでこんな流れなのかというのは実は理由がありまして、はい、そのお父さんお母さんが迎えに来る帰り際までその激しい遊び、その走ったりとか、はいはい、そういうことをやってると、もう子どもたちのテンションが上がりすぎちゃって、その帰らないとかもっと遊ぶとかっていう風になってて、ちょっとあれなので、最初にそういう体を使う遊びとかをやって、どんどんと子どもたちをクールダウンさせるっていうことで、まあ、このようなプログラムが組まれているようです。
なるほどね、はい、いやでも私の時代はさすがに DVD はなかったので。
そうですね、
塗り絵とかそういう、
あ、けど今もやってますよ、折り紙とかね。
そう、うん、なんかすごいそういうイメージというか記憶がありますね、はいはい、でただいまお帰りのやり取りなんですが、もう一つの家庭ですよね。
そうですね、うん、まあ、指導員の方々も子どもたちがですね、まあ、家庭にいるような、まあ、安心して、まあ、ちょっとリラックスできるような環境づくりっていうものを、常々心がけて見えます、
はい、しかもお家に帰る時のことを考えて徐々にクールダウンしていく、そんなプログラムでね、子どもさんたち過ごされているっていうのは、
はい、
ね、すごくなるほどなと納得する部分がありました、
はい、
はい、ではですね、放課後児童クラブを利用できる方、あと料金、そして開設日時など教えてください、
はい、放課後児童クラブは先ほど申し上げた通り、現在は15小学校区で実施しておりますけれども、
はい、
今度の4月からは、国府小学校区を除く18小学校区で、実施をいたします。
3つ増えるということですね、はい、で国府小学校区には放課後児童クラブはないんですか。
はい、国府小学校区につきましては、まあ、他のクラブと実施手法が違っておりまして、放課後児童クラブという名称ではないんですけれども、
はい、
小学校の近くにあります国府児童館において、その児童の居場所の提供というものを行っております。
なるほど。
で現在なんですけれども、国府につきましては児童館の在り方とともに放課後児童クラブの開設についても、検討しているところです。
そうすると、すべての小学校区に放課後児童クラブ、またはそれと同じ機能を持つところがあるということなんですね。
その通りですね、はい
はい、ではどういった方がこの放課後児童クラブ利用できますか。
はい、冒頭で申し上げましたように、保護者の方がですね、仕事で家にいなかったりとか、うん、保護者自身の病気ですとか、またおじいちゃんやおばあちゃんが介護が必要ということで、お子さんの面倒が見られない家庭のお子さんが対象となります、
はい、
また現在は小学校3年生までということでお願いをしておりますけれども、この4月からは6年生まで対象を拡大いたします。
なるほど。より多くの児童さんに、利用していただけるということになるわけですね、
はい
はい、開設日時はどうなってますか。
はい、平日につきましては、下校時刻から午後6時30分まで、
うん、
また夏休みなどの長期休暇中は、まあ、全ての日ではないんですけれども、午前8時から午後6時半まで開設をしています、
はい、
また土曜日につきましては、これは全てのクラブで土曜日の開設ということはやっておりませんで、東小、南小、北小、山王小、 新宮署、江名湖署、この6つのクラブで拠点方式により実施しておりますので、まあ、この6つの中から選んでいただいて土曜日行っていただくというようなふうになっております、う
ん、はい、平日はもちろんですけれども夏休みも、ね、利用していただけるということで親御さんは本当に安心ですよね。
あ、そうですね、
うん、はい、利用料金はいくらでしょうか。はい、
月額3000円となっているんですけれども、この他にですね、先ほどのおやつ代ですとか、
はい、
あと、各クラブでクリスマス会ですとか餅つき大会とかね、うん、なんかいろんな行事があるんですけれども、うん、その行事のために必要な、まあ、学級運営費というのが必要となります。
はい、月額は3000円ということになっているそうです。はい、はい、ではここで1曲ですね、お届けしてまいりたいと思います。山根美和子で小さな世界。